説教どこに行くのか、増田琴牧師です。
主にある皆さん、ご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝をいたします。皆様お一人お一人の上に主なる神様の光が豊かに注がれ、また光の内をご一緒に歩むことができますように。2011年の3月11日、東日本大震災が起こりました。地震直後の襲った大きな津波で、福島第一原発の冷却システムが事故が起こって、そしてその原発から約5キロ離れたところにありました福島県大熊町というところに街道を持っておられた教会の皆さんも避難されました。その福島県大熊町周辺に4つの街道を持っておられた福島第一聖書バプテスト教会という教会があるのですけれども、その後の原発事故によって避難をされ、故郷を追われることになりました。4つの教会堂を持っておられて、浜通り地域、福島県の浜通り地域で伝道しておられた教会は、その教会を閉鎖して、その地を追われることになったのです。その教会を牧会しておられました佐藤明牧師は、60名の教会員の方々と行く先も定まらないまま流浪の旅に出ることになったそうです。東京でも奥多摩にありますキャンプ場で一緒に生活をされたり、転々とした生活を送られました。2年後にはいわき市に新街道を建ててふるさとに戻ってこられました。その故郷を脱出しなければならなかった時のことを、出エジプト記を読みながら語っておられます。それは本当に持つものも持たず、脱出というべき出来事だった。2011年3月11日、そして12日で放射能汚染がその危険があるということで、約6万人の方々が緊急的に避難をされ、故郷から脱出しなければなりませんでした。2012年、翌年の5月には16万5千人の方々が避難生活を送られました。今年の5月は3万3千人を超える方々まで人数は減っておられますけれども、しかしその地から避難しての生活が続いているということに違いはありません。佐藤牧師は出エジプト記を語りながらこんなふうにおっしゃっています。こんなことが現代に起こり得るのかという光景でした。皆ガラスのような傷ついた心をしています。一方で教会堂も居場所もすべてが無になることで、普段の生活では見出せなかったちょっとしたことに喜びや幸せを見出すことができるようにもなったそうです。今が幸せなのか、以前の普通の生活が幸せだったのか、境界線わからないような状況もあった。さらに避難生活にあってさまざまな人々と共同生活をし、職を失った一家の父親やイライラする母親、学校を退学せざるを得なかった子どもたちの様子を見て、出エジプト記でモーセに率いられて住み慣れたエジプトの地を脱出し、荒れ野を40年間さまよったその出エジプトの民のことを思った、その民が間近に感じられるようになったと語っておられます。 また避難生活を通して自分の力では何もできないにもかかわらず、物資や食料が送られてきたり、住む場所が与えられるという当たり前のことがとても嬉しく感じられ、以前の生活に比べて幸せのハードルっていう言い方をされるんですね。幸せのハードルが断然下がった、そうも語っておられます。人間は相対的に人と比べようとするとどこまでも比較してしまう。その怒涛のような中で自分の心を満たそうとベタベタと鎧を着るようになってしまう。しかしそういう厳しい試練の経験を振り返って、私たちの前には多くの困難があります。しかし困難は私たちを潰すためではなく、私たちを強め、困難を乗り越えて未来に向かわせるために存在するのではないか、そう語っておられるのです。今年の6月には11年ぶりにその教会での礼拝を捧げられたそうです。悲しみの過去を手放し希望の未来へという本も出しておられます。悲しみの過去を手放し希望の未来へ。出エジプト記はまさしくそのようなテーマで記されている聖書の書物だということができると思います。旧約聖書で創世記ではアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神という神によって選ばれた民だという、そういう先祖から与えられた神、そういう神が信仰されています。ヨセフという人がエジプトで売られていったわけですけれども、イスラエルの人々がいたパレスチナの地方カナンが飢饉になって、そのカナン、パレスチナから難を逃れ、食料を求めて人々はエジプトへ渡っていったわけです。しかしそのエジプトでヨセフのことを知らない王ファラオが治めるようになり、彼らは強制労働をさせられ、奴隷として酷使されるようになりました。あるいはそれでも人数が増え続けるということで、赤ん坊を殺さなければならないという命令が下されるようにもなっていったのですね。出エジプト記はそのエジプトからイスラエルの民が脱出するということを通して、一つの民、神の民となっていくという、そういう経験を記しています。先ほどの福島での経験を伺いますと、私たちにとっても出エジプトというのは決して過去のことではない、そのことを示されます。そして実は私たち自身の人生においても、小さな脱出というものが人生のさまざまなところにおいて起こっていく、もちろん大きな脱出というものも起こっていくと思います。今自分が身を置いている世界、自分の今いる場所、ポジション、在り方、生き方というものから別の在り方へ、新しい在り方へ移動していく、脱出していく、それは危機の時であると同時に、私たちを新しい生へ、生き方へ導く機会だということもできるのではないでしょうか。今朝ご一緒に読みました出エジプト記12章37節から42節、この聖書はイスラエルの人々がエジプトから脱出していくその時の様子を書いています。この皆様のところにあります聖書のですね、一番後ろのところに実はの聖書地図というものがあります。この聖書地図を見ておりますと、この2に出エジプトへの道という地図があります。 機会がありましたら、ぜひそれをご覧いただけると良いのではないかと思うのですが、この出エジプト、エジプトから脱出するのがどのようなルートで行われていったのか、本来でしたら何ヶ月かで実は到達できたはずのあれの40年かけてイスラエルの人々は放浪の旅を続けたと言われています。そのルートがこの地図の中に記されています。今日の聖書の箇所はちょうどその出発点です。ラメセスというところからスコトに向けて出発した、それがこの12章の37節に書かれています。どのぐらいの人数だったのでしょうか。一行は壮年男子だけで60万人と書かれているんです。この当時の人数の数えの方というのは、女性や子ども、高齢者は数えなかった壮年男子60万人です。先ほどの佐藤牧師は、自分たちが福島を第一原発の事故によって脱出したその3月12日ぐらいまで6万人だったんだそうですね。阿武隈山中は本当にもう人々が列をなして、もうその道が隙間なく埋まってしまうぐらい、前に進めないほどびっしりだった6万人。出エジプトの民は壮年男性だけで60万人だったと記されている。そこに女性や子どもたち、高齢の方々も含まれたら、一体どのぐらいの人々がこの出エジプトを、エジプトから脱出するというその群れの中に入ったんでしょうか。まさしく民族の大移動。しかもここにはイスラエルの人々だけではありません。聖書を見てみますと、その他種々雑多の人々もこれに加わったという言い方がされているんですね。種々雑多ということは、民族で何人ということはわからない。でもエジプトでイスラエルの人々と同じように強制労働をさせられていた、酷使させられていた、そういう人たちがその脱出する群れの中にはいたということです。羊、牛、家畜、おびただしい数だった。一体この人たちはどうやって移動していったんでしょうか。これだけの長い旅の間、想像するだけでも安全に毎日の道のりを歩んでいくということだけで、一体どんなことが必要だったのか気が遠くなります。その移動を起こした、人々がそこから脱出しなければならなかったのは、それに先立つ聖書を見てみますと、神様がイスラエルの叫びを聞かれたからだとあります。酷使されて、そして人々は自分自身が何のために生きているのかもはやわからない、強制的に重い労働をさせられるというのは人に生きる意欲を奪う、考えるということから遠ざけてしまう、そしてもはや自分の命を尊いものだと感じることができない、自尊感情を失っていきます。そういう中にあって、人々はもはや祈ることすらできない、挙げられていたのはうめきと苦痛の叫びです。しかし神様はその叫びを聞かれた。そしてモーセを使わされます。彼は先週私たちがご一緒に分かち合いましたように、何度もそれを拒むんです。私はその任にはとてもかないません、私は一度そう思ってエジプトからイスラエルの人々を救いたいと思って失敗しています、人生に挫折しています。そして意外なようですけれども、モーセは、私は口が重いものなんだよ、人に語る言葉を知りません。神はそれでもモーセに言われました。あなたの口を誰が与えたのか、あなたの兄アロンがあなたの代わりに語るであろう。一人で責任を負うのではなく、兄のアロンが語り、 またモーセの姉ミリアムが人々に寄り添い、さまざまな声に耳を傾ける役割を担いました。そういうチームワークでこのエジプトから脱出するという技が導かれていったのです。モーセはエジプトの王ファラオに何度も交渉しますけれども決壊しました。うまくいきませんでした。神は銃の災いをもたらされます。私は中学校3年生に聖書を教えておりまして、旧約聖書なんで、この出エジプト記を学ぶときにはいつもアニメーションの映画を一緒に見ております。エジプトの王子という現代の大のアニメーションなんですけれども、アメリカで作られた映画なんですが、非常によくできているんですね。葦の海を渡るところも、もう本当にリアリティのある映像で見ることができますので、みんなでやはりこう見ることによってイメージを膨らませていくわけです。この銃の災いのところ もうすごいですね。どういう災いがエジプトにもたらされたかといいますと、ナイル川が血の海になってしまう、カエルの災い、ブヨの大群が人と家畜を襲っていく、アブが畑にも住居にももう満たされていくわけです。人々はもうみんなこんな疫病や腫れ物が流行り病になっていきます。そして氷が降ります、イナゴが襲ってきます。そういう こう自然の災害や疫病がもう次々と起こっていったんです。人の命を奪っていくようなことですね。そして全土が暗闇に覆われる、太陽が昇らないという日がやがて来ました。最後に起こったのはエジプトの最初に生まれた子どもたちが亡くなっていくという非常に厳しい出来事でした。その時にイスラエルは家のカモイのところに羊の血を塗ってその難を逃れたというふうに言われています。そこから過ぎ越しと言われて、神がその災いを過ぎ越されたというところで、過ぎ越しの祭りにおいてこのイスラエルの人々は毎年これを思い起こしているわけです。過ぎ越しの時に急いで脱出しなければなりませんでしたので、膨らます、そういうパンを膨らましてパンを作ることができませんでした。ですからぺちゃんとしたそういうパンを持って脱出しなければならなかった。今でも過ぎ越しの祭りの時にはそういう膨らし粉の入っていないパンを彼らは焼くわけですね。そうやって銃の災いが襲ってきた時に、出エジプト記12章31節32節にはエジプトのファラオの言葉としてこう記されています。さあ私の民の中から出ていくがよい、あなたたちもイスラエルの人々もあなたたちが願っていたように行って主に仕えるがよい、そして私をも祝福してほしい、そう語られています。エジプトのファラオはこう言うんです。この災いを去らせてほしい、そしてあなた方ももう去ってほしい、災いとともにあなたたちももうここからいなくなってほしい、私にそして祝福を与えなさい、ファラオはそういうわけですね。イスラエルの人々がエジプトに住んでいたのは430年間だったと記されています。そしてそのエジプトをイスラエルの民が脱出するとき、42節その夜主は彼らをエジプトの国から導き出すために根津の番をされたと記されています。ある方は聖書の宗教は神の根津の番の宗教だと言われます。神の徹夜の宗教、人が徹夜するんじゃない、神様がエジプトから脱出しようとする、危機から脱出しようとする、抑圧から暴力から自らの過去から脱出しようとする人々を寝ないで見守ってくださる、そういう宗教だというんですね。もしかするとエジプト王の気が変わって襲ってくるかもしれません。主なる神は夜を徹して民を守ってくださる方だ。そのように私たちを 眠ることなく守ってくださる方が、私たちが本当に行くべきところに、囚われて奴隷状態になって、そして縛りつけられているところから解放されて自由なものになるようにと導いてくださる。私は病院へ伺ったり、お見舞いに伺いますときによく読ませていただく聖書の箇所があります。それはやはり旧約聖書の詩編121編3節4節の聖書の言葉です。そこにはこう書かれています。どうか主があなたを助けて、足をよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。ない方がいいと思っておりますが、皆様がご病気になられましたり、病院へ伺わせていただきますときには、この聖書の箇所を読ませていただいています。危機のときに、痛みにあるときに、そして病を得て眠れない思いをしているときに、人は皆静まって眠りについている。でも私は不安のために眠れない夜がある。そうではないでしょうか。そういう時に人間は弱い、弱さを抱える存在です。愛する者が病の中にあっても、それを支えるのにも限界があります。ゲッセマネの園で十字架の死を前にしたイエス・キリストが、大事な弟子たちに一緒に祈っておいてほしい、起きていてほしいと願われても、弟子たちは眠ってしまいました。目を覚ましていることができなかった。しかし聖書の伝えている神は、神ご自身が一人一人の眠れぬ夜、痛みに耐えなければならない夜に寝ずの晩をしてきてくださる方なのだ。まどろむことなく私の傍らにいて守ってくださる、それが聖書の証ししている神だと伝えられています。そして私たちの小さな脱出、大きな脱出の背中を押してくださる方です。もし心や体に傷を負わせられるようなことがあるなら、そこから脱出することは必要なのです。自分を貶めるような、そういう言葉を聞き続けると、人間は自尊感情を麻痺させられます。その時には私たちはその場から脱出しなければいけません。その場を離れて自分の心と体の健康を取り戻す場へと行かなければならない。私たちの人生にもそういう時があるのではないでしょうか。神様はそういう時、私たちの傍らにいて寝ずの番をしながら、あなたの背中を押してくださる。聖書は歴史を単に流れるものや繰り返すものと考えるのではなくて、始まりがあり終わりがあると考えています。光あれと言われた神の創造の世界、しかし私たちはその世界を闇に閉ざされた世界にしてしまうことがあります。福島の脱出しなければならなかった方々も、自然の災害によるというだけではなく、そこに私たちの生活の仕方やエネルギーに対する考え方、人間がどのように生きるのかという問いを含んでいると思います。そして聖書はどこへ向かっているのかということに関して、激しい迫害の時代に書かれたヨハネの黙示録にこう記しました。21章、これは聖書の最後に書かれている言葉です。私はまた新しい天と新しい地を見た。神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。 私たちの涙をことごとく拭い去ってくださる神ご自身が私たちと全く共にいてくださる、そういう世界が私たちには与えられる。悲しみの過去を手放し希望の未来へ、それが聖書のメッセージです。私たちももし自らが手放すべき事柄が背中を押して神様からいただくことがあるならば、そこから離れて新しい知恵、新しい生き方へ、新しい神が共にいますその生き方へ、聖へと招かれていきたい願います。明日は10月31日宗教改革記念日です。その新しい時代を切り開いていったマルチン・ルターが1517年ウィッテンベルクの門のところに95箇条の帝題を掲げた日でもあります。私たちは周りの人々との融和を求め、和を求めるというあり方のみならず、神の前にあって何を求めていくのか、イエスはイエス、ノーはノー、そういうあり方の中へ導かれていることをご一緒に覚えさせていただきたいと思います。あの出エジプトの中で共に根津の番をしてくださった神が私たち一人一人に、皆様一人一人に寄り添ってくださることを心から願い、この週も新たな歩みを始めさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝もあなたの光の中を歩ませてくださることを感謝いたします。いろいろなものにとらわれて奴隷となっている、そのことに気づかないことのある私たちです。私たちは自らに鎧を重ね、さまざまなことに自分をがんじがらめにしてしまっているかもしれません。しかし神様はその私たちの姿を知らせ、そこから閉じ込められているところから新たな地へ向かっていくようにと背中を押してくださいます。その新たな道へ不安とともに出かけようとしている私たちを根津の番をして導いてくださいます。どうぞ自由へと導いてくださる神がおられることを信じて歩み始めすことができますように、神様に結ばれて、イエス・キリストに結ばれて光の子となっている一人一人が光の子として歩んでいくことができますように導いてください。今朝ご一緒に礼拝を捧げておられるお一人お一人、この場に集っておられる方、ライブ配信で共に参与しておられる方、どうぞ主の祝福によって包んでください。また今なおあなたに言葉にならぬうめきを持って祈りを捧げている方々がこの地にどれほど多くおられるでしょうか。脱出しなければならなかったウクライナの地におられる方々、またそれぞれの場で生活を始めている一人一人を神様どうぞあなたが見守り支えてください。世界の各地でそのようにしてふるさとを追われ脱出しなければならなかった一人一人をあなたが支えてください。どうぞ私たちを平和の器として用いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。